ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブーン
ということで、アズニャンとブーちゃんの授業では教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃんどんな感じで語る番組でしょう。
そうですね、アズニャンから今日家族でとんかつを食べに行ってきましたというメッセージを受け取ったブーちゃんの気持ちになって頑張っていきましょう。
そうっすね、まるまる太ってですね、はい、声ですね、先週ちょっと苦しかったかもしれませんけど、今週も、授業で声張り上げてるとあんまり治んないですね。ちょっとだけ、まだしわがれてますけれども、ぶーちゃん、なんか黄砂とかにやられてない？
黄砂に吹かれて？
いや、なんで急にボブ・ディラン調に、黄砂に吹かれて。
いや全然僕は大丈夫だ。ただね、やっぱり気温が急に暖かくなったでしょ。だから自律神経もうボロボロっす。
っていうかね、僕とブーちゃんってちょっと共通点あって、2人ともちょっとヨガが好きなんですよ。で同じところでヨガやってるんですけど、ちょっとね今できてないんですよね、その、フィットネスの関係で。で僕もね、なんかね、ヨガやってないせいで、朝晩の、なんだろう、チャクラの様子がおかしいの。いや、なんて言えばいいんだろう、なんかさ、不安じゃないのに不安になるんだよ。
それはなんか、メンタルがちょっと、
そうなのかもしれないけどさ、でも、やっぱ、チャクラ刺激するっていうか、そのヨガの、呼吸とかっていうのが、すごくこう自分の中で生きてたんだろうなっていうのをね、ちょっとこう、休止中になると、なんか、ふとそう思いますね。もうちょっとしたら、ね、またやれるようになると思うんですけど、フランスでもね、ヨガとかも、人気っていうことで、無理やりフランスにつなげたんですけど、26回目、今日はフランス、あるいはフランス語圏の会ということで、フランスだとかフランス語圏だとかの土地の紹介とか町の紹介とかっていうのを、やっていきたいなと思うんですけども、僕ら、言うて僕らって業界の中であんまり出歩かない方っていうか、そんなフランスにねしょっちゅう行く方ではないんですけど、でもなんか今日はプーちゃんの方からちょっと若い頃の旅、
若いというか20代後半のね、
若いわな若い頃なんかいいとこに旅したっていう話で、
いや、だからさ、これはなんか、お世話になった大学の先生とのさ、話ともつながるところがあるんですけど、まずですね、その町の話からする前にですね、僕は最終的には関西大学に行ったんですね、最初の関西大学で3年間博士課程に在籍したんですけど、その前某大学に行ってたんですよ。でその時にですね、その大学院の時に、僕は語学、言語学みたいな方をやってってるんで、僕の指導教官が担当になるんだけども、やっぱりさ、文学専門にする学生もいるんですよ。
そうですね、フランス語業界っていうのはフランス文学の専門家とフランス語学の専門家が7-3ぐらいの感じかな。
いや、もっと少ないっすよ。
もっと少ないかな、8-2とかかな。
いや、8-2もあったらいい方だと思いますね。
とにかくそっちの方で、ブーちゃんは、僕は文学なんですけど、ブーちゃんは、語学、言語学とか、あとは教育とか、そっちの方をずっと専門にやってきたんですよね。
いや、それで、ちょうど僕が行ってた大学院って、その文学で、その大学院教えられる先生がそんなにいなかったんですよ。まだその、いろいろ理由でね。で、非常勤でその関西大学の先生が来てくださってたんですよ。でその人がいわゆる文学の方の必修の授業担当、論文の主査はまたちょっと違う先生がいたんだけども、その先生が非常勤で来てくださってたんです。
なるほどね、大学院時代にその文学の、科目っていうのを担当してくれるその関西大学の、 恩師ではないんでしょうけど、すごくその関係が深い先生がいらっしゃったってことですよね。
で、まあ、僕もさ文学そんなに好きじゃなかったけど、まあ、結局単位は取らざるを得ないんですよ、
う
ん、
まあそうよね、そうそうそう、うん、文芸論とかね、うん、
で僕今から思えばその自分の行ってた大学っていうのは、うん、そんなにさ専門的な授業というよりはとにかくあのフランス語しっかりやりましょうっていうの大学だったんです。だからそういう文学とかでも全然その文学史とかもまともに勉強しなかったんですよ。あの、うん、というかそもそも好きじゃないからまず頭に入ってないっていうのもあるんで。
なるほどね、はい
はい、うん、あそれはいろいろ理由があっても、うん、そもそもがもうそういう文学好きじゃないのもあるし、
うん、
その教員が好きじゃないとかね、いろいろもあったん
で、まあまあいけつかないやつとかいるとかね。
でだから初めてさ文学を教えてもらった先生だと思うんですよ、まあ、初めてというか最初で最後、
大学院になってっていうことよね。
いやだからそんな感じですよ。
まあ、逆にこの業界だと珍しいね。
あだからそれこそさ、うん、普通文卒ですかって言われるとちょっとカチンとくるんですよ。まだ僕は最終学歴は結局フランス文学専攻になるから
いいんですけど、
だから何ほらこの業界ってそうか普通文っていうふうにすぐ言うでしょ。
そうそうそうそう、あのとりあえず包括的な感じでね、う
ん、あれ僕嫌いなんですよ。
いやまあでも8人なんでしょ、さっきの話聞いたら。
いやなんかその2人いる人間からしたらさカチンとくるわけです
よ。まあまあそうよね、一気にね、あのなんか一緒くたり、まあ、僕もあの事実上普通文ってだけであのコース名とか違うからね、あの確かにこう普通文っていうのが本当にこうなんて言えばいいんだろうね、王道ゆえのあのみんな普通文だよねみたいな感は確かにあるよね。
いやだから僕としてはなんか普通文っていう言葉がねあんま好きじゃないんですよね。
なるほどね、うん、分かります、まあ、分かります、こうカテゴリーとしてのね、
まあ、まあいいとして、
うんうん、
でその先生まあ本当に初めて教えてもらったんだけど、その先生の専門が、
うん、
ランボーっていう詩人なんですよ、
はいはい、アルチュール・ランボーですね、
うん、で象徴主義っていう、うんうん、まああの文学のそのなんていうのかな、
うん、まあジャンルだよね、あの19世紀の中盤ぐらいに、うん、まあ、流星して、まあ、僕はあのプルーストっていう20世紀の小説家が専門なんですけれども、うん、あの同時にあの、19世紀の詩人のシャルル・ボードレールっていうあの、はい、まあ、そういう詩人もですね、悪の花っていうのを書いた人も、うん、まあ、専門の一つではあるんですけども、そのボードレールがまあその象徴主義の始祖って言われてるんですけれども、あの、うん、これね説明するとめんどくさいからざっくり言うと中二中二病すぐ悪魔がやってきたとかさ、すぐなんかあのグリフィンがなんかその鋭い鍵爪で我をあの天へとあの連れたもうみたいな感じのことをあの言い始める人たちです。もう象徴し、まああの、ちょっとこうかっこいい感じで、その言語そのものもなんか音楽的に近づいていくような感じの、まあすごくその芸術的なあの詩のジャンルっていうと分かりやすいと思うんですけど、その中でそのランボーっていう、うん、すごく人気 の、うん、あの肖像画とか残ってるけどめちゃくちゃかっこいい、うん、もうだって映画でディカプリオとかがやるような詩人がいたわけですよ。
ああやったんだ、うん、僕あんまりそれは知らなかった
んですけど、うん、そうそうそう、うんうん、まあその結局その同性愛的なテーマを持っている人で、あの、うん、ポール・ベルレーヌっていうあの詩人と、まあ、ちょっとその関係性があって、はい、まあいろいろその辺は、うん、まああのまあね、こう拳銃でなんか撃ったの撃たれないみたいな話があったりして、まあなかなかですね、あのこう話題性に富むような詩人ですね。
まあなんかね、そんな人らしいよね、うん、僕もそこまで詳しくはないんですけど、
うん、
でもうその先生と、まあまあ、2年間授業を受け持ったんだけど、その時2年目にさ、あの、うん、某短大の学長になったんですよ。
はいはいはいはい、
で山川あばブーちゃん俺大学行くの面倒くさいからさ、うん、家に来てよっていう感じなんですよ。
あ、もう遠いからね、とかももう非常勤で行くのが面倒くせえからって、
うん、で本とか建前では本とかも家にも研究室引き払って置いてるから、
うん、
うちの方がやりやすいだろうっていうのが建前、
なるほどなるほど、本
音は行くのがだるいってだから僕の指導教科にさ、もう今だから言えるけどさ、 印鑑渡しといてさ、ちょっとあの俺出勤したことにしといてくれ、
はいはいはいはい、出勤簿にポンってこう印鑑渡
す、そうそうそう、おさせ
て今やったら大問題だこれ。
いや、それで家に行ってたんだけど、家で、はいはい、家で授業してたんですよ、2年生の時とかね、
うんうん、いいね。
だけどわざわざあの電車に乗って4、50分かかるのかな、3、40分は最低かかってたと思うんだけども、来てもらうのまあ悪いからさ、
うん、
2人にあの2回に一遍は飲みに連れてってやってくれたんですよ。
はあ、
いい先生でしょ。
いいね、なんか
金持ちなんですよ。
いかにも昔かたぎのって感じだね。
まあ、あの自宅が坊さんっていうか、あのお寺やってるからってなんだろうけど、はいはい、だからそれこそ、うん、何あの、うん、いっぺん授業に行ったら、
うん、
山川さんって奥さんが出てきて、
うん、
ちょっとあの急遽葬式が入ったから行ってるのとかって言われて、
うん、ああの出勤してるってことね、それはね。
そうそうそう、あの坊さんとして出勤したらしくて、うん、
はいはい、
でそんな感じの先生でさ、僕だから文学好きじゃないんですよ、うん、ぶっちゃけ、まあ、こうはっきり言って、うん、好きじゃないというか、まあ、むしろ嫌いだったんだけど、うん、その先生となんか飲みたいとかさ、
うん、ま
あ、ただだけ飲みたいとかさ、
うん、
まあ、そんな感じ、まあ、があったからさ、
うん、
結構さ、その後もさ、あの勉強を一緒にしてたんですよ。
なるほど、その乱暴の専門家と。
歯科系とかは、うん、もうあの大学部はあのその先生の会で寛大にあの行くことになったんですけども、はいはい、うん、でもあの授業とかもその先生の授業はないんだけど、
うん、
その自分の前をいた大学でまだ授業は持ってたから、まあ、その流れとかでさ、あの勉強会という形で、あの行ったりとかしてたのね、
はいはい、
でまあなんやかんやさ、少しはこう、ああなるほど文学ってこんな感じなのねとかっていうのは少し分かった気にはなったんです、
うん、
もう忘れちゃったけどさ、
うん、
内容は、うん、でそれから僕大学院、まあ、あの、まあ、博士後期課程を単位取得大学、いわゆる論文は書いてないけど、うん、もうそこ一応出るって形になった後に、まあ、ちょっと大学院留学であのベルギーに行ったんですよ、
うんうん、
でベルギーの留学を終えて帰る時って僕どうするかっていうと、帰る前に、
はいはいはい、
ブリュッセルから、
うん、
ユーロラインズっていうバスがあるんですよ、まあその、うん、西ヨーロッパとか、まあ、ヨーロッパ あの国際高速バスなんですけどね、
うんうんうん、
でブリュッセルからイスタンブールまでトルコの、
はい、
あの旅行するつもりだったんですよ。
いや、まあ、遠いね。
1週間かかるのよ、バスで。
うん、
でところが、どっこい大作ですよ。乗る直前に、パスポート盗まれちゃったんですよ。あの荷物とかに、ちょっとパスポート入れてて、あの、カバンとか全部盗まれちゃったんですよ。
どこで？ベルギーで。
ベルギーで。
う
ん、あ、まあ、カバンとか、あのボストンバッグかな。ボストンバッグ盗まれちゃって、うん、で、とりあえず警察とか行って、それから、何あの再発行パスポートの再発行とかしてもらったりとかするんで、まあ、はいはい、4日ぐらい滞在したんですよ、
うんうんうんうん、
でまあとりあえずあのパスポートはあの再発行してもらったんだけど、
はいはいはい、
やっぱり日にちが余るんですよ、飛行機のチケットのこう、うん、交換いきなりしたからさ。
そうよね、もうなんかあの行き先はあの変わっちゃうわ、
そう
止め置かれるわ、暇だわ、うん、はいはいはい、
で余って、それで本当に帰る直前なんかどっか行こうかなって気になったんですよ、
うんうん、
どこ行こうかなって時に、今まで行ったことないところってどこかなと思うと、あのナントとかさ、まあナントとか、それからそれこそアズリアンが言ってたさ、うん、ボルドーの方なのか、
はいはいはいはい、
それかアルザスとかあっち側の方かなとか思ったんですよ。あ、まあ、
ベルギーに近いもんね。
でただ、まあ、ベルギーには留学してたんだけど、
うん、
あそこってさ、ベルギーとの国境沿いって車じゃないと行けづらいとこって。
あ、まあ確かにね、
うんうん、ただ結局さ、あ、電車でフランスから行くっていう形で、うん、ストラスブールかなとか思ったんだけど、
うんうんうん、
ふと思ったんですよ、その、うん、あ、僕の教えてもらった文学の先生ってランボーの先生だから、
うんうんうん、
ランボーって確かシャルルビルメジエっていう町の出身だなと思って、う
ん、シャルルフィルメジエール、まあ、この方だとシャルルビルメジエールですね、
メジエール、うん、で、あ、じゃあそこ行ってみようと思って、
シャルル、うんうんうん、
切符を買って行くことにしたんですよ。
あの帰国最後に乱暴、そうね、乱暴頑張れたのが、だからシャフルビルっていうとこだから、その、うん、そこの町なんでしょ、シャフルビルメジエルっていう。
そうです、そうです、
うん、
で、その時パリに一遍、もう帰る間際はパリに移動して、
はいはい、
で、まあ、確かパリのホテル泊まってたと思うんです、うん、もうその辺もあやふやなんですけど、
うんうん、
でそっからパリのね東駅だったかな、あれ確かね、
はいはい
はい、で今はさ TJB 走ってるんですよ、新幹線が、
うんうん、
でも当時はまだ走ってなくて、
うん、
いわゆる在来線っていうのは TUAF っていうのが、うん、TER かな、
はいはい、
でかなり時間かかった気がするんだよね、
うん、
で乗ってって着きました、
はい、
大して何もないんですよ
あの僕行ったこともちろんないんですけど、うん、あの今日ね、うん、このシャッフルビルの話をしてくれるっていうから、あのちょっと Google Earth で、うん、あのちょっと見てみたんですね、
はい、
ま、何もないって、ま、そっかって感じよね、確かに田舎町っていうか、
うん、あの、
うんうん、
なんていうのか、わかりやすく言えば東大阪みたいな感じです。
まあまあ、あの綺麗な街ではあったなって思う。
うん、なんかその、うん、どっちかっていうと、人がゆっくり住むところって感じですよ、
ね。うん、東大阪と一緒って言って
るのかな。あれは違うか、東大阪は違うか。いやでも、なんか、いわゆる住宅街とかがあるような、う
ん。なるほどね。まあ、確かにそう、なんか、あのいろんなストリートにやってみてもさ、いまいちこう見どころがわかんなかった。
うん。それこそ、ランボーの街っていう感じの街、
うん
う
んうん、まあ確かに東大阪も司馬遼太郎の街
今でだからその街で覚えてるのが、うん、あちょっとなんか広場みたいなところがあったなって
感じ、あの Google Earth で見ました、
四角っぽい広場かな、うん、なんかあったような気が覚えてるんですよね、うん、でとにかく、まあ、街って歩いてみようと思ったんですよ、そのいわゆるそんなに有名じゃない街をね、
はいはいはい、
でなんかとことことことか歩いたりとかして、うん、あそうだ、でも今とほらスマートフォンがあるからいろいろ調べられるけどさ、うん、当時さそのまあパソコンは比較的こうねあの、うん、もうネットつながるような時代とはいえさ、うん、スマートフォンとかはないからなかなか調べられない
ん
です
よ、ね、その場では、うん、
でも多分ランボーのなんかそういう、
うん、
なんか記念館というかそういうところあるのかなと思って、うん、調べたらミュゼル・ランボーだったかな、まあ、ランボーの博物館、美術、博物館かみたいなのが あるからそこ行こうと思って、トコトコトコトコトコと歩いて行ったんですよ、
うんうん、
確かね、なんか川沿いだった気がします、
はいはい、なんか僕も確認してみたんだけど、なんかね、うん、そのポツンってあった、なんかその川の反対、川を背にして立ってるような感じの
だったかな、でもね、うん、とにかくそうそう、あの川を背にしてたしてました、
うん、
確かに、
うん、
でそこに行ったらね老夫婦がね経営してたんです当時は、でなんか、まあ、僕は一応フランス語話せるからさ、
うん、
あの話してたらどこが来たのとか、あのジャポンとかって言ったら、うん、すごく喜んでくれてて、
うん、
で中見たんですよ、
うん、
たらまあランボーのゆかりのものとかさそういうのを置いてたりとかするんですよ、
はいはいはい、
ランボで確かねアフリカに行ってたんだよね一時期、
あなんかあのビジネス版にジョブチェンジするんですよ確か、
あそうなのかな、ちょっと僕全然 、うん、その専門じゃないか分かんないんですけど、でその時のなんか展示もちょっとあった記憶があるんですよね、で一番まあちょっと僕の中ではすごく覚えてるのは、ランボーの、まあ、世界中のであの執筆されたランボーの研究所がさ、
はいはいはい、1
箇所まとまってるところがあったんですよ。
あ、うん、
日本人あったかどうか忘れたんだけども。
いや、そういうところってさ、結構日本のやつはさ、探せば絶対あると思うんだよね。
あるとは思うんだけどね。うん、もちろんあったかどうかも忘れたんだけどさ、見たんだけど、
うんうんうん、
たださ、あここにさその先生の本さ寄贈したいよなって思うぐらいだったんだよね。
なるほどね、うん、うん、
いやでさなんかある意味さそこへ僕行ったのはさ、
うん、
その先生に対するさ恩返しの気持ちもあるんですよ、
はいはい、
うん、なんか今までお世話になってて全くさ、うん、そのランボーとかさ、うん、まあその先生はそのベルネーンとかさ、
うん、
の象徴主義っていうのを研究しててさ、なんか全然そういうことに自分からは触れていかなかった気するなと思って、うん、まあ、せめてさ唯一こう自分から行くっていうのがなんかランボーの街を訪ねるっ ていうのことかなっていう、なんかそういう気がしてきたんですよね。
なるほどね、うん、なんかランボーってこれ今パッて見てますけど、子供の頃に住んでたのかな。
ああ、子供の頃かな、うん、うん、ただおそらくパリとかにも行ったのかな、そしたらね、
うん、
だからひょっとしたらそこまで自分は思い出っていうのはあったかどうかわからないんだけど、でもああこういう町で生まれた人がまあなんかまあ、世界、もうほぼ世界だよね、世界で有名な詩人になってんだなとかって思うと不思議な気にはなりましたよね。
うーん、
で
なるほど、
うん、一つでだからそれで思い出としてね買ったものがあるんですよ、
うんうんうんうん、
それはルディクショナル・ド・ランボーっていう名前だったのかな、ランボーの辞書って売ってたんですよ、はいはいはいはい、まあ、多分ねランボーのその詩の中とかに使われてる語彙の解説かなんか載ってる本だったと思うんだけども、うんうん、それを2冊買って、
はいはい、
僕自分のものとその指導教官に、うん、あ指導教官その先生か、その先生に、ね、はいはい、渡してあのお土産ですって、まあ持ってるかもしれないけどね、
は
いはい、お土産ですでさ、その先生そっからあと数年ぐらいして亡くなったんですよ。
ああ、はいはい、それはこれは、
うん、片見分けというかさ、
うんうん、
まあ、亡くなって、まあ、あの葬儀とか行って、うん、ああもういなくなっちゃったなと思って、それで、うん、半年ぐらいしてからが ご家族の方から連絡があって、あの家をちょっと整理するんで本とかあの整理するからあの、
うん、
欲しいものがあったら持って帰ってくださいって言われて、うん、あ仲間と一緒にちょっと行ったんですよ家にね、うん、ただその本ちゃんと置いててくれてさ、
あいやいや、お土産で買ってた本をね、うん、
そうで、まあ僕はさ専門じゃないからさ、
うん、
なんかなぜかフランコフォニーの辞書があったんでそれをもらって
はい、はい、
あ多分買ったら1万円するからさ、うん、これはもらっとこうと思ってもらって、うん、あと数冊なんかちょっとそういう自分の中でさ、あこれはちょっと欲しいなって思う本はまあもらって、でその辞書がでもあった時にはさちょっとやっぱりああちゃんと置いててくれたんだっていう気持ちはなんかね持ってね、そのシャルル・ヴィル・メジエっていうのはその、うん、やっぱりそのランボーのルミゼズ・ランボーっていうのはまあやっぱり思い出になってるんだけど、はいはい、うん、やっぱりそれに対するあの付随するそのお世話になった先生の思い出がなんか詰まってるね、
はい、
町とかね、いやそういう、
しかしなんかあのこの番組にしてはめちゃくちゃいい話がなんかねずっとあの展開されていて、いやいい、まあ、しみじみとしたいい話ですね、あの、なんか、そんなに興味がなかった象徴主義の詩人の名前がこう頭の中にあって、まあ、アクシデントで、まあ、その町を訪れてと、ね、そこで、買った本がこう、ね、つなぐ指定愛みたいな感じでしょうかね。
なんかね、でもその先生は、はね、うん、僕がいない、その勉強が出なかった時だと思うんだけど、うん、別の人が言ってたのはね、うん、あの山川、あのブーちゃんもね、なんか少しは文学わかるようになったな、とかってなんか言って、喜んで言ってましたよ、
って いや、でもあの、今の話そのものが、やっぱりその文学の延長上にあるのかな、っていう感じでしょうかね、その、ね、文学者に付随する自分の思い出みたいなところですね。うん、まあ、ランボー、まあ、地獄の一季節、っていうね、うん、あの作品、なんだっけな、あの、ユヌセゾアンナフェア。ユヌセゾアンナフェア。
いや、でもそれこそ今さ、
うん、
地獄の一季節って訳したけど、うん、これ、一季節の一というのは訳すのか訳さないのかとかって、
あ、まあ、地獄の季節とかね。
なんか結構さ、いろいろさ、うん、言ってて、文学ってそんなこと結構気にするのねとか思いながら、
うん、まあそうね、まあ地獄の季節って訳す人もまあ、あの多いんですよね、
うん、
まあ19歳の頃の作品なんですよ。だからシャルルヴィルに生まれたそのランボーが、まあ、16歳ぐらいからですかね、こうパリにこういろいろ来たりして19歳でこれを書き上げて、ランボーのその詩人の、人生っていうのは非常に短くてですね、詩人としてのね、あの時間っていうのは短くて、まあ、あの少しだけ活躍した後は、まあ、あの放浪とかね、あのしていたわけなんですけれども、
うん、
まあ有名な詩があるよね、なんかあのあれが見つかった、何が永遠、太陽と溶け合った海のことさっていうね、あの僕は今の、 宇佐美仁役で少し、引用させてもらいましたけどね、なんか僕ら覚えたもんですよこれね。レフトクベコアレテクリテセラメフメレオソレイってね、これあの七階ピエロっていうあの、映画があるんですけど、ジャンリュク・ゴダールの、あのその中でも引用されてたりする、すごくあの、有名でかっこいいシーンで、まあ、ぜひあの皆さんもあのこちら、ね、まあ、誰の役でもいいので、あの乱暴の役とかですね、あのちょっとね、あの調べていただければと、思います。いやあの、まあ、ちょっと脱線するけど、あの、あれなんですよね、あの、こう、詩人とか文学者の街を、まあ、巡礼するっていうのって、あの、いろんなところで僕もね、その詩人とか文学者の足跡を辿ったりするんですけれども、やっぱり日本人が結構来るって言ってましたね。
ああ、そう、
ね。そうそう。文学の旅っていうのは結構日本人が好きっていうのも、あの、やっぱあるみたいですね。
まあ、というか文学、多分有名人の、あの、その背後にある人生っていうのを調べたがるっていうのは、あのワイドショー的なところがなんかあるんでしょうかね。
まあ、まあ、ただ、あの、それをやることによって、その、初めてその土地に触れていくわけで、まあ、ブーちゃんの場合は、本当その、ね、先生との思い出がですね、あの、ブーちゃんの、その、フランス滞在、ベルギー滞在の中に、こう、貴重な、ね、あの、時間を残したっていうことで、いや、まあ、非常にいい話でしたな、なんか。はい。あの、またこういうお話を、あの、お待ちしております、ブーちゃん。
もうない、ブー。結局でもさ、シャルル・ビル・メジエルがどんな街かって一言も喋ってないんだよな。
いや、まあいいよ、もう行きゃいいよ別に、そんな、なんかグーグルアスで見りゃいいんだよそんなの。
いや、確かさ、一つだけなんか思い出っていうか、あれはさ、あの昼飯かなんかにさ、俺あのお店にビストロみたいなとこに入ってさ、はいはい、あの肉をステーキを食べようと思ったのね、
うんうんうん、
そしたらあのなんか焼き加減かなんかか言った時に、はいはい、セニャンって言ってあのレアでって言ったんだ、
う
ん、
セニャンね、
セニャン、うん、あのほとんど生肉出てきたのね、
ブルーじゃん、
あのタルタルっていうやつでいわゆる、
うん、
これやべえな、腹壊すの、ひょっとして俺あと俺数日後に飛行機乗って帰るのに飛行機の中でトイレこもんの俺やだなとか思いながら食ったけど、だから美味しいっていう感じを全然しなかったのに、そのことがあったからね、まあ食べましたよっていう、はいはい、この思い出はあります。
恥加減あるのかね、あの、まあ、あのセニャンの上に、あのセニャンってレアの上にブルーっていうほとんどあの生肉の状態があるんですけれども、僕もあれは避けますね、まあでも腹壊したことはないけどね、なんかあの調子良かったなんじゃないですかね多分ね。ということで、
フランスではビアンキュイの方がいいのかもしれない。
ビアンキュイとかね、あのアポワンとかの方がいいかもしれないですね。あのビアンキュイっていうのがウェルダンで、あのアポワンっていうのがあのミディアムっていう感じでしょうかね。でセニアンっていうのは血が滴ってるっていう意味であのレア、その上行くほとんど生なのがブルっていう、あのレアの上があるっていうね。ということでありがとうございます、ブーちゃんも非常に、今日は、ね、あの素敵なお話を、届けていただきました、ということで、また、次回、皆さんお会いいたしましょうということで、皆さん良い週末をお過ごしください、ボンドウィークエンド、アビアント
アビアントブー。